ムのラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオは、アマチュア無線化によるアマチュア無線化の、ちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の、出演の方々のご紹介いたします。どうぞ。
はい、J1MFR の横浜の清水です。よろしくお願いします。
はい、J1WTO 筑西市の吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日の、テーマは、FCC ライセンス。
FCC ライセンス、
はい
はい。
FCC
何ですかそれね。
何それ何ですかそれ。おい説明するとしましてね、今日は、FCC のライセンスについてね、お話したいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
JK4USW 皆さんこんばんは、ハムのラジオ。
1曲目お送りしましたけどね、ちょっと私最初からボケてしまいましたね。
そうだよね、やっぱね、間違えて
る。アンズじゃなくてアンスさんです。アンです。アンさんで、アルバム愛はあなたにから花のようにお送りいたしましたということで。はい、
はい。
じゃあね、今日の特集ということで、FCC ライセンスということでね、お送りしたいと思います。
はい、
まず FCC ライセンスって何だということなんですが、要するにアメリカのアマチュア無線の免許、ということです。そうなんですよ。
英会話じゃないの？
それは ECC でしょ。
違ったの、
大きな違
いです。
でも英語ということではね、共通してますんでね、大丈夫です。実はね、なんで今日ね FCC ライセンスかということなんですけどね、実はね、6月にね FCC のライセンスの試験、要するにアメリカのアマチュア無線のね試験をね、FM パロルの方でね、行うということでね、
こちらで行いますね。
そういうこともありましてね、今までね、FCC とか、いわゆる水戸の、講習会情報の時に言ってたんですけども、ちょっとメインでね FCC のライセンスについて、取り上げてみようかというのがね今日の、目的です。
はいですね。
はい、ということですね。はい、まずFCC ライセンスということでね、アメリカの免許ということなんですけども、なんでわざわざアメリカの免許を取らないかなと。実はですね、総合運用協定というのが、ありまして、日本のアマチュア無線の免許を持っていれば、アメリカで運用はできると、はい、いうことなんですね。
しかもあれですよね、特別な手続きなしに、
そうなんですよね、
日本の免許でできるんですよね。
今そうですよね、はい、昔はなんか、申請しないとダメだったんですよね、ちゃんと
申請したやつ私持ってますけど、
私も持ってます、はい。
アメリカ以外ではフランスもそうですね、確かそのまま、コールサイン使えますけどね、はい、ただ向こう行って、アメリカ行ってね、例えば私でしたらね、GR3QFB って言ったらね、日本で出てるのかアメリカで出てるのか、
そう、分からない
です。分からない。
頭に W なんとかつけるんですよね。
はい、W6 とかね。
そうですね、その、コールサインの頭の、W とか、K でもいいんですかね、要するにアメリカのコールサインね、
W
だけですか。
W、
はい、で W、例えば 6L でしたら W6 でストローク、いわゆるスラッシュですね、で JR3QFB、そういうことになるということ、
はい、
フランスもそうですね、 F スラッシュ
JR3QFB、ね、ストローク P って入れるんです、ね、
ストローク P って入れるんですか、
なんで入れるか私分かんないですけどね。
国によって、違うんですけど、まずアメリカの場合は、例えば W6、スラッシュ JR3QFB ということで、出れるんですけれども、なぜか結構アメリカの試験を受けるというのがね、
どうしてですか、
どうしてでしょうか、なんでですか、
なんでですか、私もね、一回やっぱ総合運用で使ってみたんですけど、交際がとにかく長いんですよね、言ってるとね、一更新につき一回言わなきゃいけないし、
そうですね、
やっぱ取るならやっぱアメリカのコールサインにとってね、短いコールサインで運用したいっていうのもあって、そう、私の場合はそれで受験したっていうのが、向こうで運用したいんでね、それがきっかけです。
私もそうですね、向こうで、特にガムサイパンというのが
近
場でね、行けますんで、そこで運用したいということもありましてね、それもあってね、
あとはもう、周波数とか出力ですよね、
そうですね、
違いね。 はい、
日本の人が先ほどの総合運用協定でアメリカで運用すると、はい、日本の免許の範囲でしか使えない、
は
い、
そうですね、ということですね。
アメリカの範囲でしかも日本の免許の範囲、
はい、そうです。だから仮にだから1山持ってる人でも HF で 10W しか降りてなかったら 10W しか出せないんですね。
そうですね、は
い、そこなんですよね、
はい、あと周波数の制限がありますね。
そうですね、そうですね、アメリカで使えない周波数、
は
い、
例えば昔のね7メガとかね、
そうそうそうそう、はい、でまあ7メガねまで日本でも7200までね、はい、許可されましたからいいんですけど、昔でしたらね7200までですからね。
そうですね、
はい、フォンのバンドじゃないんですよね、アメリカではね。
そうですね、
それとあと例えばレピーターですね、実はアメリカには、ね、はい、2メーターのレピーターってあるんですよね。
そうですね、それも使えるんですよね。
そう、それがね145メガとか、
うん、あ、6メガ、6とか7とかなんですよ。6から8なんですね、
だから日本の免許されてない周波数帯域なんですよね。
そうですね、
ですから出たくても出れない
と。そうですね、
はい、まあ、そういうのがあってまあ、アメリカのコールを取ると、まあ、アメリカの、
コールを取るというか試験に受かると、まあ、免許を取る、ね、
免許を取ると、はい、アメリカのそのクラスの、フルの周波数、
はい、
出力、それは使える、
日本の制限が取れるということ
ですね。
そうですね、はい、
で逆に一旦アメリカのコールサインといいますか免許を取ってしまうと、はい、先ほどの総合運用協定はもう適用されなくなると。
そうです、そういうことなんです。免許切れるまではダメなんですよね。
そうですね、はい、だから先ほど言いました例えば私ですと W3JH というコールサインですね、はい、免許アメリカの持ってるんですけども、はい、それを持ってると、先ほどの W3 ストローク JR3QF は使えないんです。
そうですね、使えませんね、
はい、そういうことですね、
はい、まあ、そういうのありますけども、まあ、向こうの、ね、フルの、ライセンスで、
はい、
すべ、ね、て出れる
出力もだから1.5キロワットまで、
はい、そうですね、
うん、だから日本の免許例えば50ワットの、ね、うん、移動でしたらもうそれもそこまでしか出せない
と、はい、アメリカの場合は移動も、
うん、そうなんですよ 1.5 キロ
関係ないですよ、
はい、
そこはね、
で例えばその免許の種類っていうのは何かあるんですか。
あ、免許、
はい、
免許資格ですね、
資格の種類ね、
まあ、これはテクニシャン、はい、ジェネラル、はい、エクストラと今は3種類ですね。
3種類ですね、
はい、
まあ、昔はそのに加えてノビスというのと
アドバンス
とあったんですけど、今もそれがなくなっちゃって
廃止されちゃったんですね、
ですね、はいはい、その3つの、
資格ですね、
はい、でただ注意しないといけないのは、テクニシャン一番まあ優しい、はい、コースなんですけど、まあ、日本では3アマ4アマ相当なんですけどもね、
はい、
これ実は HF 出れないんですよね、ほとんど
28のちょろっとだけです
けどね、フォンだと28のちょろっとだけ、あと、3.5 と 7
が
CW しか出られないんですよね。
そうですね、
はいはい、
ですから向こう行ってね、まあ、ハンディ機で、レピーター使うと、
はい、
いうのであれば、全然テクニシャンで
十分です、
うん、そうですね、
は
い、でただやっぱり向こう行って運用したいという、まあ、私もそうなんですけどもね、
う
ん、はい、やっぱ HF でバリバリ出た
い、そういうこと、そういう人はやっぱり
最低でもジェネラルとかね、はい、
ジェネラルの場合はもう基本的にはまあ、周波数で出れる範囲は制限はありますけれども、
う
ん、ね、まあ、基本的には 1.5 キロ、
そう 1.5 キロ
出せますんでね、
はい、
そういうことですね。
でエクストラになるともうすべての制限が、うん、
取れると
取れて、うもう好きなところで、
はい、
そうですね、
はい、好きなところが、まあ、免許の範囲です、
免許の範囲です、好きなところで出られるということですね。
それ免許取るには何かどういったことが必要なんですかね。
まあ、これも試験ですよね。
そうですね、
試験受けて合格すれば、
やっぱりアメリカ行って試験受けないといけないんでしょうかね。
そこなんですよね、
さっきからニトリやるって言ってるんじゃないですか。
そこなんですよね、
まあ、そういうことなんですけど、
はい、
実はそれどういう仕組みなんですか、それ
どういう仕組み、うん、
まあ、結局アメリカ、うん、ね、日本とちょっと違いましてね、うん、はい、アメリカの場合はね、ボランティアの団体が、試験をしてると、
していいということなんですね。
はい、そうですね、
はい、
は
い、
で今のアメリカで大きなところで、ね、ARRL という日本の JR に、
はい、
ね、
はい、
JRL 日本アマチュア無線協会に、ね、はい、相当する ARRL というあるんです、まあ、そこが、まあ、ボランティアの、
はい、
試験をしてたり、はい、あと、はい、
W5YI ですね、はい、W5YI、
はい、
はい、
からあともう一つ何だっけ、アメリカのデイトンでやってるところは、
忘れちゃいました、
忘れちゃいました、はい、まあ、何種類かね、
は
い、
あるようですね、
はい、いわゆる、国といいますか、うん、まあ、日本は、まあ、総務省がやってるわけじゃないんですけども、はい、まあ、国家機関に近いところがね、
はい、
やってるんじゃなくて、まあ、そういう、まあ、周辺のいろんな団体が
やってる
んですね、はい、やってるというところですね、
はい、
でその団体というのは試験をする人ですね、
はい、
その試験をする人というのも、ボランティアの方が入ってるんですよ、ボランティア
試験官なんですね、
試験官ですね、
はい、そうですね、
はい、こうくるくるって、じゃあ、あれ試験官、
あれあれ こう振るやつ。
振るやつ。あれはあれと違う、ね。
違います。
あの試験官。
あの試験官じゃないですよね。
あのエグザミナーということでね。はいはい、あのまあ試験を実施する人ということでね。うん、これもあの全部ボランティアなんですよね。
そうです。
はい。でこれも本当はあの、アマチュア無線の免許を持ってるね、はい、人があのまあその試験をできる資格というのは、決まってるんですけども、そのクラスを持っておれば、まあ誰でも試験できると、まあ、ううとね、18歳以上とか、まあ、いろんな、
はいはい、あ制約はちょっとありますけどね、
はいはい、まあ、基本的には、はい、試験官にもあの普通の人がなれると、
そうですね、
いうことですね、
はい
はいはい、まあ、そういうので、まあ、あの私たちあから、まあ、アメリカだけじゃなくて、まあ、世界中にそういう試験をできる方
で、勉強を図って国外でやることも許されてるということですね。
そうですね、はい、はい、
でその中の日本の、チームですね、で、まあ、それはまああの ARL に所属してたり、
そうですね、大体、はい、日本は2つですね、
そうです、そうですね、はいは
い、まあ、そこに所属してるわけですよ、
ね、で、はい、我々は ARL、
ARL ですね、はい、そうですね、はい、であの茨城 VE チームということでね、
は
い、
チームを作って、はい、そこ で、ね、まあ、で3名以上じゃないとできないんで、
そう、
ね、
はい、試験できません、
はい、試験官が3人以上揃わないとできないので、はい、まあ、チームを作ってやってる
んですね、そうですね、はい、でかつジェネラルクラス以上ですね、はい、まあ今大体、まあ、
基本的にはエクストラ、
エクストラ持ってればもう全クラスの試験ができるっていう、はい、
あのジェネラルクラスの、免許を持ってる人が V になるとテクニシャンしか見れない
ですね、そう、テクニシャンですね、
はい、テクニシャンの試験はできると、
そうです、
でエクストラ持ってるとあの、まあ、全てのクラスの、試験ができるということ
で、そうですね、
はい、まあ、そういうのが人間が集まってましてね、はい、日本でやると
英語なんでしょうか、日本語でもできる
そ
う
です、そこなんですよね、はい、試験は全部英語です、はい、語です、
あ、はい、だからあの試験の内容そのものはもう全てアメリカと一緒なんですよね、は
い、あ、そうです、
は
い、そういうことなんです、
試験問題も、あの、まあ、実はあの試験問題はね、アメリカの ARL とかいろんなところであの試験問題全部公開されてるんですよね、
あ、はい、全部公開なんですね、
公開なんですよ、
ということはそれを暗記すれば
そうそうそう
分かるってこと、
ええ、問題も、ね、ええ、答えも全部公開されてますんでね、
はい、あ、そうですか、はい、何問ぐらいあるんですかね、
ね、テクニシャンと、はい、ジェネラル級は35問、
はい、それは試験ですよね、
試験
です、
あ、試験、
公開されている問題の数は、はい、
公開されるのはそれの10倍以上です、多分
300問ぐらいあるって聞いたんです
ね、そうですね、
エクストラで700-800問、
500問じゃなかったっけ、
ジェネラルで大体500問ぐらいじゃないですか、
あ、ジェネラルで500ですか、
あ、ジェネラルで500問
で多分エクストラで多分700-800問ぐらいですね、
あ、そうですか、じゃ全部トータルすると1000、足し算できませんけどいっぱいですね、
全部覚えてれば100、
はい、そうです、あ、そういうことね
で、あの新しい問題そこからね、あの出ることはまずありませんのでね、
その範囲内で必ず出るということですね、はい、
ただ一応問題にも有効期限っていうのはありまして、はい、あのその問題の有効期限切れるとあの新しい問題がね、そこから
追加されますね、3年ぐらいで切り替わります
よね、はい、その時に新しい問題が出たり、はい、古い問題がなくなったりとかね、
そうですね、
はい、
まあ、じゃあ それを覚えればいいということ、
うん、そうです、
ただそれただかあのどっかでその問題公開してるのを探せば
いい、そうです、 ARR のホームページでも
ですね、
はい、じゃあそれは紙でしか提供されてないんでしょうか、
紙、
あの紙っていうかなんかホームページでしか見られない
ですかね、あとは
ね、実はですね、こうやって聞いてて言うんですけど、うんうん、インターネットのサイト
で、ね、
その練習問題としてそれを出してくれてるところ
がありますよね、そういうのありますよね、
はい、いわゆるよくあの我々コールサイン調べるのに使うんですが QRZ.com ですね、ここにもいわゆる試験の模擬試験みたいな、
はい、
そういうコーナーもありますね、
はい、その試験が出てきてですね、はい、そのインターネットのホームページ上でやるんで結構あれなんですよね、自動的にその答えを合わせてくれるので、
はい、そうですね、
はい、やってみましたけど私エクストラ持ってるんですが続けて3問間違えちゃいましたあれまーって、うん、まあそういうサイトでね、うん、まあ、問題が新しくなってるので、うん、
それとね、あとね最近ねスマートフォンですね、
はいはいはい、
Android とかiPhone、うん、はい、関係にもそういうアプリがあるんですよ、
あ、そういうことです ね、
そうですね、
じゃあそれでやれば、はい、分かると、
うん、ハムプレポジションというはいはい、プレップいうのでね、はい、検索すればね、出てきますんでね、
あとそう、はい、日本人の方がね、
そうそうそう、エクストラ行政
技術、行
政技術
これ有名なソフトだ、これはWindows 版なんですね、そうそうそう、ちょっと違う、
ちょっと今間違ってる
それを知ってる人は古いんかな、まあいいか、
世代がバレちゃいます
だから主題歌歌いたいんですけど、
そうそう歌うんですか
まあ、そういうのがあると、
そうですね、はい、ですから、まあ、勉強する、まあ、ネタといいますかね、はい、それはいろんなインターネット
でいろいろありますので、はい、そう自分の好みに合わせて、ね、やればいいか、
基本では先ほど言いました、ね、紙媒体は ARR の方から本としてね、は
い、
販売はされてるんですけども、結構分厚いですよね、
解説付きですからね、
そうですね、
そうですね、はい、
はい、であのインターネットとかあのアプリでやるとあの即時に、採点してくれて、はいはい、その時の点数が出せるんですよね、はい、だこれであればまあまあ合格するかなとかそういう目安にもなりますんでね、うんうん、であの一番いいのがね最近スマートフォンとか iPhone でやってるとあの通勤途中にできるんですよ。
あそういうことですね。勉強がいいですね、
は
い、
まあ、通勤とか、まあ、通学の人いるんですけど、はい、通勤のところですね、う
ん、ただあの車で通勤してるとできないんです
よ。あダメ、あ それできませんね
これだけはできないんですけどね、はい、
それはダメですよ、
ね、だから私もあの、はい、まあ、うちの嫁さんも持ってるんですけども、うん、結局通勤の時電車なんでね、はい、その時にもうあのスマートフォンでね、はい、一生懸命やってました
ですね、うん、
はい、そうですね、まあ、家にいてる時はね、まあ、スマートフォンちっちゃいんで、うん、あのインターネットで、はい、やったりするの大きいの画面でやりますけれどもね、
はい、ということは、はい、でその勉強して今度は6月の何日でしたっけ。
6月の22日です、
はい、日ですね、はい、
まあ、今の予定ではね、FM パルの本社の方で、はい、試験会場として、ね、お借りしましてね、試験実施しようと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひぜひ挑戦してみてください、
はいはい、まあ、手続きとはまたこの後
そうですね、はい、お知らせしたいと思いますので、ね、
はい、
あ、まあそういうところかな、
はい、
そう、ライセンス取るにはなんか必要なものってあるんですか。
あ、そうです、それ大切なところ、
ね、一番大事なところだと思うんですよね、
はいはい、あのまずあのやる気ですね。
ああ、まあ、それは一番大切です、はい、それすごい大切です。
そうそうそうそう、
やる気のない人には取れない。
やっぱり、ね、一番大きいのは住所ですね、
はい、
これ実は
アメリカ国内で郵便が届く住所が必要になります、ね、というのはあのうアメリカで運用することは前提なのでということで、
ですから試験合格するとあのアメリカの FCC ですね、あの、はい、連邦 の, あの、無線、
はい、
なんだ、フェドラル
コミュニケーションコミッション、
そうそう、はい、FCC ね、
はいはい、
そこからあの免許証ですね、いわゆる
印刷されるんですね、免許証なんか、
はい、免許証、免許証ですね、
これがね、はい、これがその申し込んだ時に登録した住所ですね、
そうですね、
はい、に届きますので、
はいはい、アメリカの場合ね、日本と違いましてね、免許証と免許証が一体になってるんです
ね。でそういうのが届くんですね、
そうですね、はい、で10年間有効です、
はい、
はい、でこれは届くん で住所が不定だと、うん、FCC に戻っちゃうんで、そうすると取り消される場合があると、
は
い、
そうですね、
はい、ということで、はい、それが必要、ね、ということなんですね、
は
い、
そうですね、
はい、
これちょっとなかなかねハードル高い。
最近ちょっとここがちょっとやっぱ皆さんハードル高いみたいで、
そうしょうがないですよね。
どうしても
せんからね。
例えば友達とかね、はい、アメリカで住んでるとか、会社のね、
ね、
向こうに支店があるとか、
そういうことですね。ね、そういうところで皆さんなんとか
対応
してい
きます。最近はなんかね、はい、レンタルのね、小箱
あもあるんですね。
あってね、年会費。
その辺は一応こう連絡いただければご相談に応じます、ね、ということで。
そうですね。
はい。
じゃあということでね、はい、なんか。雑談になってしまって、うん、またわかりないことありましたらね、メールとかからハムのラジオのね、
そうですね、
いろんなところからね、ご質問いただいたらいいと思います、はいはい、
こちらはジュリエットインディア3ロメオディマヤンキーキロ8ロメオディマヤンキーです、皆さん、ハムのラジオ非常に面白いのでまたぜひ聞かれてください。ではよろしくお願いします。ではハムのラジオよろしくお願いします。
ハムのニュース。
ハムのニュースということでね、お声します。今日もね、ハムライフ .jp の方からね、ネタいただきました、はい、いつもありがとうございます。
毎度ありがとうございます、はいはい、
この前もジングルにも出ていただきましたけど、
はい、
まず一つ目です、我が国にアマチュア無線界を紐解く貴重な資料ということで、永久保存版、戦前戦後の JR ニュースを QTCJAPAN.com が電子化し無料公開ということでね、というニュースであります。一般社団法人日本アマチュア無線連盟、まあ、いわゆる JR ですね、
はい、
こちらの機関紙 JR ニュース、今機関になってて、年4回、
そうです ね、
そうですね、今年4回になっちゃったんです
よ、
ね、
そうですよね、確かに、ね、いつの間にか年4回になってるなと、
なったんですけども、はい、これずっとね、日本アマチュア無線連盟発足以来ずっとね、こういう機関紙、
はい、
まあ、本になる前からね、なんて言いますか、
そうですね、今みたいな本になる前が新聞みたいな形でやってて、
新 聞、
ね、
新聞になってたんですか、
はい、そうですね、で私がJAL に入った時から、うん、本になったんですよつい最近の話で40年ぐらい前ですけど、
そうです
ね、はい、あ
まあ、そういうジャールニュースなんですけどもね、はいはい、特にね、あの戦前の創造期からですね、はい、戦後のアマチュア無線再開、昭和27年なんですけども、これにかけて の同志は我が国におけるアマチュア無線の歴史を、紐解く上で貴重な資料と言えるだろうということでね、はい、当時はあの今のような差し調べがない、先ほど言ったようにね、はいはい、数枚の用紙に印刷された簡単なもので、時間の経過とともに用紙の劣化や、資料の、散逸が心配されていましたということですね、そんな中アマチュア無線化の読者参加型オンラインマガジン、qtcjapan.com では、JAL の許諾を得て当時の JAL ニュースを電子化、PDF 形式し、誰でも無料で閲覧できる形で公開始めたということでね、はい、ですからもう初めの創世記の、非常に、はい、珍しい
貴重な資料、
貴重な資料ですね、はい、これはね、はいはい、
まあ、それから あるということでね、
はい、
公開についた同サイト、先人の苦労や楽しみ方を研究して現代の私たちが同じようなワクワク感を味わいたいという目的から、我が国のアマチュア無線創世記に発行されたジャールニュース、まあ、これ全部、なかなかね、
はい、
散乱してるみたいな、
そうですね、まだ全部は揃ってないみたいですけど、ないですよね、はい、でも参考になりますので ね、ぜひご覧いただければなと、
ジャールニュース31号60号とかね、古いやつが、ね、結構出てますんでね、
はい、
ハムライフ .jp の方からね、はい、もうたどれますので、
そうですね、はい、そこに載ってますので、ね、
よろしくお願いいたします、
ぜひ見ていただければと思います、
はい、はい、では2つ目のニュースです、はい、これもねハムライフ .jp からいただきました、
はい、
ISS からアマチュア無線デジタルテレビの最終試運転、成功裏に終わるということでね、
はい、はい、
国際宇宙ステーション ISS 滞在中の宇宙飛行士若田光一さん、KC5ZTA ですね、はい、4月13日アリス用の、ハムビデオ送信機と、カメラの最終試運転を成功裏に終えたということです、
はい、
この日は ISS のコロンブスモジュール、からOR4ISS としてオペレーションし、フランスとイタリアの地上局が OR4ISS を、追跡する中、若田氏はデジタルビデオとオーディオ信号を、2395MHz 帯で送信しましたということです。
2.4 ギガってことですね。
2.4 ギガですね。
はい、2.4
ギガですね、はい、地上局は約5分のパスの間、くっきりとしたビデオ画像とオーディオ信号をキャッチ。
デジタルですからね。
そうですね、はいはい、非常にもう受信できればもうバッチリ切れ
る、そうですね、はいはい、
英国のアマチュア無線テレビ、ジョンクラブ BATC はこの画像をインターネット上で、ストリーミングを行いました。このハムライフ .jp にもね、岡田さんの、非常に綺麗な
綺麗な写真
が、写真が出てますんでね、ぜひご参考に、していただいたなと思います、まあ、これもまたこれからね、はい、実際の運用がね、はい、
そうですね、
終点終わったんで
スクールコンタクトなんかにも利用されるといいなと言ってましたね。
そうですね、はい、そうですね、はい、これいいと思いますよね、
はい、
う
ん、まあ、実際ね、声だけじゃなくてね、
映像が映るとね、
見えるということは非常に大きいですよね。
そうですね、
はい、ということでね、はい、次のニュースいきます、はい、これは、ね、JAL のメールマガジンの、2014年4月7日号からいただきました、
はい、そうですね、はい、ちょっと古いですけど、
ちょっと古いですけど、ね、はい、まあ、これって結構、ね、大切なことなんでね、
はい、大切なことなんで、ぜひ、
はい、一つ目がね、JAL インターネットサービス再開のお知らせということです、はい、ご存知の方はね、はい、ご存知と思うんですけども、はい、ちょっといろいろと、ありまして、 JAL ウェブがちょっと止まってたんです
ね。そうですね、
はい、そうですね、はい、
で、リニューアルして新しく、動き出しましたんで、パスワードの登録をね、再登録してほしいと。
あ、そういうことですね。
そうなんですよね、
はい、新しくなったんで、もう一回入れ直してください、はい、ということですね、
はい、基本的には認証 ID、 これ JAL ニュース送ってきたらこの表紙です。
表紙が送る、アテナレベルのところに入ってありますね。
ありますね、はい。
そこの数字なんですけどね、はい、認証 ID、それからコールサイン、生年月日を入力して、
はい、
その時に新しいパスワードですね、それを入力すると。はい、私もやりましたけど、非常に簡単なんで。
簡単でしたね、はい。私もやりました、
はい、私まだやってません。
ちょっとダメですよ。
はい、まあ、何もサービスが利用できないということなんですけど。
はい。
ほら。アテナのラベラーじゃない、はい、すぐ捨てちゃうんですよ。
あ、なるほど。
あ、そうなんですよね。
しまった。
そう、開けてすぐパッて捨てちゃうから。
そうそうそう。で、年に4回しか来ないから。
しまった
しまったと思っちゃうんですよ
ね。そうですね、
はい。そこなんですよ。
はい。
しまった。次は絶対やらない
とい
けない。
そうですね。はい、あれはね、ぜひ取っておいてください。
そうですね、
まあ、会員専用のサービスがね、これから、はい、まあ、従来と同じように、ね、受けられますんでね、
はい、
皆さんもね、再登録していただいたらなと思います。
はい。
から次のニュースです。これは JAL メールマガジン、4月7日号からいただきました、はい。総務省が2015年世界無線通信会議、WRC15 に向けた我が国の暫定見解に係る意見を募集しているということです。
見解案ですね、
はいはい。募集しているということで、総務省は、平成27年2015年ですね、11月2日から11月27日までに、開会予定の2015年世界無線通信会議 WRC15 の議題に対する、2015年世界無線通信会議に向けた我が国の暫定見解を作成し、この見解について5月の9日までの間ですけどね、
ちょっともうちょっと、ちょっと期間ないですけ ど、
ね、意見の募集を行っています。それについてね、いろんなもの、いろんな意見を、ね、言っていただければなと思います、はい。で特に今回の見解の中で、2つ大きなのがありましてね、はい。いわゆる1つは日本では今許可されてないんですけど、5メガヘルツ帯ですね。
はは
は、はい。アメリカではチャンネルになってるんですけど、
ま
あ、幅じゃないんですけどね、もう、周波数は決まってるんですけど、やってるんで、まあ、それに対する、アマチュア無線の二次業務ですけどもね、
はい。
として、それ割り当てる、分配するという、まあ、その件ですね、はい。からもう一つは、いわゆる我々10メガ帯で使ってるんですけども、
はい。
それ の、 地球探査衛星業務というのがありましてね、うん。まあ、それの
10ギガですね、
10ギガですね、すみません、はい
は
い、
10ギガね、
10.5 ギガですね、
そこがちょっと割り当てが変わるかもしれない、ということですね、はいはいはい。
ですから最近ね、2.4 ギガ台とかね、いろいろと二次業務のところが、
はい、どんどん使われてる
というか、
そうですね、
変わってますよね、
だからアマチュアもやっぱり
もたもた使われないと
使わないと取られちゃうっていうですね、そうですね、
はい。まあ、そういう関係でね、意見募集してますんでね、はい、また見ていただいたらなと思います。
そうですね、5メガあたりは楽しみですよ ね、
そうなんですよね、
本当に巨漢らと割り当てられると、
うん、どうなるんだかなと思ってね、興味あります、ね、
そう、アメリカとの通信できるようになりますんでね、
はい、そうですね、
はい、斜め それから5メガ許可になると無線機もほら、TSS が通らなくなったやつが通るようになりますよね。
そうかそうか、そうですね、
はい、今まで、ね、5面が出るやつは通らなかったですけ
ど、
はい、ということで、まあ、いろいろと楽しみが、たくさんある
そうです、ね、
はい、ことですね、はいはい。ということでハムのニュースのコーナーでした、
はいはい。
ではね、次の、曲、ご紹介したいと思います。3曲目です、渡辺舞子でシェイムですけれどもね、これ実は、先月ね、4月に新発売されました、
はい、そうですね、
新しい CD 出ましたんでね、はい、それからね、お送りしたいと思います、はい。ではお聴きください、渡辺舞子でシェイムです。
「あんなことなぜしたんだろう」 JJ6WWZ サメ島です。移動運用が好きで山に登って、VU を中心でやっております。 HF は自宅の方でやったり、鹿児島に帰ってやったりしておりますし、CQ 出すのが趣味で、アマチュア無線が趣味っていうのもあるんですけど、 CQ 出すのが好きです。空振りも大好きです。取ってもらえるまで何回も繰り返して出しております。皆様聞いていらっしゃいましたら声かけてください。ハムのラジオ万歳。
ハムの取説。
はい、ハムの取説ということでね。はい、今日はね、FCC ライセンスということでね。はい、いろいろともう なんか雑談になってしまいましたけど、お送りいたしましたけどね。うん、FCC ライセンスって何ということでね。番組のね、初めの特集の中でもね。申し上げましたけどもね、FCC、アメリカの、
アメリカの試験
ですね。
はい、そうですね。
はい、そこで、アメリカの免許ということで、ね。はい、最初の特集の中でも言いましたけども、アメリカの、フルの、運用ができるということで、ね、
そうですね。
はい、それが一番の、メインでね。で、それがね、日本で、試験が実施されているということですね。
そうですね。しかもこの水戸でということですね。
6月22日ですから、
はい、よろしくお願いします。
ぜひぜひ。なぜ取るのということはね、はい、先ほどの話してるやっぱりアメリカで運用
する、そうですね、アメリカで運用するにあたってはやはり、
ね、ですね、やっぱね、
地元の免許が一番いいということですね。
で、周波数の範囲とかもね、アメリカも、はい、日本の総合運用協定でね、はい、日本のコールサインも使えるんですけども、コールサインの前に、そのエリアの番号スラッシュというのをつけないといけないし、ちょっといろいろと、
そうですね、は
い、そうなんですよね。実は私は JT65 とかやってるというのはね、前からね、お伝えしてるんですけども、あれね、6文字しかね、コールサイン使えないんですよ。
ということは、じゃあ、総合運用でやった場合は
できないんですよ。
あ、
うん、実はちょっとやり方があって、特殊なモードを使えば、スラッシュの出せるんですけども、ちょっと例えば、地域のグリッドロケーターが入れないとかね、いろいろと制限が出ちゃうんで、
じゃあ基本的にできないようなもの
が、そうそうそうなんです、
ちょっといろいろやればできる
ということですね。できないことはないんだけども、あんまり、やりにくいと思う。
そうですね、
なるほど、やりにくいですね。ですから、アメリカのコールサインのね、6文字のやつを、ね、取れば一番
いいですね。そうですよね、 JT なんかコールサインで見ますからね、どこから運用してるからね。
そうですね、
そういう意味ではその取るのが一番、
そうなんですね。だから、そうなんですよね。
で、それって難しいんですか、FCC の試
験。内容はすべ、はい、て、ね、公開されてるんで、
ね、
とにかく勉強すればいいんですけども、
勉強あるのみですよ、
ね。はい、ただ、英語なんですよね。
そうです、
ね、
日本語がないと。
ないんですよ、
全部アルファベットと。
はい、これはもうどうしても ね、 アメリカの試験なんでね、はいはい、もうこれは致し方がない。
でも意外とね、はい、でもね、アマチュア無線今やってる人が取ると、ね、実践的な要素が、ね、そうですね、結構多いんで、はいはい、意外とやってみると、あ、こんなこと言ってるんだなとかね、はい、意外と分かるんで、ね、意外と、上級行けば行くほど、多分意外と分かるんじゃないかと、
は
い、
結構実用的な問題が多いですよね。
そうです、
はい、日本だとね、こう知識を問うやつが多いんですけど、すね、はい、向こうは結構実用的な運用とか、ね、実際に使う、うん、運用していくために必要な知識を、
そうですね、
問題として出てきますね。
例えばですけどね、私もいつも感激してるんですけども、バンドエッジギリギリで USB をここで出したらオフバンドかどうかとかね、
そういう
問題があるんですよね、はいはい、これ非常に実用的ですよね。
そうですね、は
い、日本であんまりあんまり考えたこと、バンドエッジに行かないようにするというのが、
それだけです
よね、ですけどもね、
そう、私どっちかっていうと、ね、勉強しててね、はい、意外とテクニシャンって意外と手こずったんですよ。
そう、
試験的には一発で受かったんですけど、ただ、衛星通信とかね、普段やらないことの試験の問題出るんですよ、そこが意外と勉強してて、やったことないよっていうのがあったんで、結構手こずりましたよね。
アメリカのアマチュア無線の試験というと、日本ではね、例えば、もう知識があれば一山から受け入れるんですよね、は
い、そうですね、いきなり、ね、やった
ところが、アメリカの試験は、いくら知識があってもテクニシャンから受けないと、
下から順番に受けない
と、ね、必ず初級クラスを受けて、はい、 その次に中級、はい、上級というふうにステップを踏まないといけないということですね。
私もね、後から分かったんですけれども、はい、テクニシャンが一番基礎的なことをすべて包含してるんですよ、
はいはいはい、
で上になるほどもっと技術的なことが、
そうですね、
なるんで、やっぱりテクニシャンをまず、知らないと
できないですよね。
できないんですよ。
そうです、は
い、問題がそういう前提になってますよね。だから法規のところとか運用の仕方っていうのはほとんどテクニシャンに入っていて、上級になればなるほどその技術的な、
そうです、ね、
例えば共振周波数の計算なんていうのは上の方に出てくるんですけど、まあすいません、取説だから共振周波数っても難しいかもしれないですけど、そういう本当の技術的な話は上級じゃないと出てこない
と、ね、だからよくオウムの法則とかね、はい、そういうのはもうテクニシャンから出
るし、まあ、簡単なやつはね、必要、本当に必要なものはね、
だそれよりだんだんと専門的になると、
う
ん、もう、ジェネラル、
はい、
エクストラとかね、
そうですね、
そういうところから、なぜか上級になると、なぜかその、まあ、VE って、まあ、ボランティアエグザミナーですよね、さっきの試験官の話ですよね、はい、試験官に関わる問題もね、
あ、そうです
ね、出てくるんですよね、は
い、
実はね、
やっぱりその上級になるとそういうことが、うん、
できるよ、
やるようになるということですよね。
そうですね、はい、
そうなんですよね、うん、で、まあ、日本で、まあ、アメリカで受験しますとね、当然すべて英語ですけれども、はい、日本の場合は日本の審査官、審査官、試験官がやることが多いんで、はい、
この細長いやつね、
そうそうそう、
違
う
違う違う違う違う違う
また言ってるって、また言ってるって
はい、まあ、日本語でね、うん、いろいろとご説明はするんですけれども、ね、
そうですね、
はい、問題以外のところの部分は日本人で対応しますから、
そうです ね、そこはご安心いただきたい。
アメリカで実はそのエクストラを受けまして、
はい、全部英語ですね、
はい、まあ、アメリカの人と話をしなければいけないので、はい、英語で話しましたね、はい、
どうだったんですか、ちなみにアメリカで受けた時のその雰囲気っていうのはどうだ
ったんですか。雰囲気ですか、はい、すごくざくばらんでね、うん、でも部屋は静かでしたけど、
部屋静かだった
部屋は静かでしたけど、すごくざくばらんで、
う
ん、これ受けたいんだけどつってお金フェイって払ったら、はいよって問題くれて
あ、
で粛々と問題解くと、で入って渡したら採点してくれて、グ
ッ、これですか、
合格、これ
なるほど、
これ、
あれですね、もうその試験したもうすぐに結果分かるわけですね。
あ、その場で ね採点をしてくれますからね、はい、我々も採点するんですけど、
そうですよね、
はい、ちょっと言わなかったですけど、日本の場合ね、何日かしてからね合格通知来るんですけども、はい、もうその場で採点、
もう大体5分か10分ぐらいあればすぐにもう結果出ます
ので、はいはい、
でそれで合格すれば次のクラスは無料で受けられる。
そうですね、無料で受けられますね、
はいはいはい、
そうですね、だから一番効率的なのは、テクニシャン、ジェネラル、エクストラと
1日で終わるのが一番お金かからないんですけど、
そうですね、
ちょっとやっぱり問題数が多いので、
はい、
結構集中力切れるんですよね、
そうですよね、
はい、疲れちゃいますよね、はいは
い、まあそういうことでね、
はい、
6月の22日こちらの水戸で、
FM パラルの方で開催しますんでね、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
というところでね、まあ、試験 の続きということでね、
はい、
日本の試験、
ね、日本の試験の、
はい、日本の試験も忘れないように、
はい、5月のね、水戸周辺の講習会のほとんど満席になってるみたいで、
はい、
6月 の、はい、講習会 の、 情報が出ております、
はい、
だからまず第4級のアマチュア無線技師の方ですけれども、養成家庭講習会ということで、はい、6月の8日日曜日と6月の15日の日曜日、2日間ね、これ2日とも出ないと、
はい、必ず2日出てもらわないといけないんです
けども、4級って2日間なんですか。
そうです、
時間がやっぱり足りないので、
そうですね、
なるほど、
はい、
で場所はですね、茨城県職業人材育成センターということでね、
はい、
9時から16時40分、ほとんど1日中ですね。
そうですね、
1日の2回、
はい、
結構長いですね。
結構長いですよ
長いですね結構ね、
17時間、まあでもその2日間集中して勉強すれば取れると思えば、
う
ん
う
ん、
そうですね、
最後に試験がありますけど、
ね、まあ、試験当然ありますけど、
はい、主催は、ね、富永ハムセンターさんで、はい、申し込みの場合は、ね、事前に電話連絡いただきたいということなんで、はい、申し込みしていただきたいと思います、
はい、
電話番号が029-221-8217、
多分ここに出てくる、
029-221-8217、こういうのもあるんですけど、
はい、それでした
富永ハムセンターさん の、ね、チラシですけれども、ね、
はい、
あります。からもう一つ、第3級アマチュア無線技師の、まあ、短縮コースと言いますか、4アマ持って4級を持っている
方が上級を目指すための講習会です。
いきなり3級の講習会はダメなんですか。
そういうのは、ね、今ないんですよ。
ないんですか、
はい、
あ、
4級を持っている方が3級というのはあるんですけど、
なるほど、
はい、
で第3期アマチュア無線技師ということで、6月の29日、これは1日だけです、
はい
はい、これも茨城県職業人材育成センターであります、
はい、
主催は富永浜センターさんで、連絡先が029-221-8217、029-221-8217、こちらの方に、ね、事前に、ね、はい、お申し込みいただきたいということです、はい、それからね、FCC の、試験ということでね、先ほど、FM パルルンでね、6月22日に 開催しますよというお話いたしましたけれども、
は
い、
もう一つですね、もう一個あるんですよね、
次の週ですね、はい、土浦の、ね、市民会館であります。これ実はね、茨城県、JAL 茨城県支部ですね、はい、ハムの集い、はい、去年もね実施したんですけども、
そうですね、
はい、こちらの方でね、再び、はい、V 茨城の方で、
そうやりますね、
試験行いますんでね、まあ、2週連続茨城県でね、
FCC
の試験行いますんでね、はい、まあ、どちらか、近い方、
そうですね、
でも近くに来ていただければ、パルルンで挑戦して、またさらに、はい、次の年に、ね、またさらに上に挑戦するのもありです、は
い、もう何でもありです
ので、ね、はい、
この2つの試験で共通して言えるのは、いきなり、まあ、飛び込みできてもね、
そうです
ね、OK ですので、はい、まあ、できれば事前に連絡くれるとありがたいんですけど、はいはい、ね、パルルに来て試験受けたいんですけど、でも OK ですので、はい、土浦でもね、
まあ、先ほどから申し上げているように、はい、米国内の住所は必要ですけど、
そうですね、
それだけ準備していただ
いただければ、
あと、まあ、パスポートとかね、いろいろと持っていただきたいものありますん で、VE 茨城ですね、VE 茨城で、ネットで検索していただけましたら、ね、ホームページ出てきますんで、
はい、そちらで一回お問い合わせしてくれるとね、
はいはい、そこに申し込みフォームも、ね、はい、ありますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。サンキ
ューさん、親切丁寧に説明していただきますので、ぜひぜひお問い合わせの方お願いします、
はい、ということでね、今日の、FCC の、試験ということでね、はい、いかがでしたでしょうか。今日の放送とか、今までの、ね、放送分は、ね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストはね、ハムのラジオの、ね、ブログから、聞くことができます。まだ、ね、パソコンや Mac の iTunes アプリのポッドキャストや、iPhone などの、ね、ポッドキャストのアプリからも聞くことができます。詳しくはね、ハムのラジオのブログで紹介してますのでね、ぜひ、見てください。でね、あとね、もう一つ宣伝なんですけどもね、
はい
はい、ハムフェア、
はい、
この前の、ね、3月の、西日本ハムフェアには、ね、ハムラジオブース出展したんですけどね、なんとなんと、7月の関西アマチュア無線フェスティバルから8月の、東京の、ね、ビッグサイトのハムフェア、
う
ん、両方とも出展することに決まりました。はい、これで三大ハムフェアは、制覇ということで、
すごいですね、
はい、予定
します。じゃあそのうち海外はいい、
海外ですか、
は
いはい、
そこまでやりますか、はいはい、関西アマチュア無線フェスティバル、これカンハムと言ってるんですけども、
ね、
ね、
はい、
これ7月の19日と20日の土日です、はい、21日が、ね、海の日お休みになりますんで、ね、はい、ゆっくりと、来ることができますので、
そうですね、
はい、関西以外の方も、ね、ぜひぜひ、
よろしくお願いします
、はい、来るんですか。
行きます、
はい、からハムフェア東京の方ですね、これ東京ビッグサイトですけども、
ね、
これ8月23日24日土日です、
はいはい、
この時も、ね、ハムのラジオ、ね、ブース出しますので、
はい
はい、皆さんぜひぜひ来てください。今流してますジングルですね、まあ、通常のジングルの募集もしてるんですけども、はい、ジングルとかそういういろんなお話とかね、この時にもお聞きしたいと思いますので、ね、
録音させていただきたいので、はい、
マイクを向けさせていただきます、
ね、
はい、
よろしくお願いします。多分ボツないと思いますから、はい、マイク向けたら
こういうマイクがきっといくと思います。
そ
う
そ
う
そうそう、かっこいいですね、これですね、
はい、これ新しくできました ね、
した
ね、
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
からジングル募集の願いですけれども、はい、ずっと、ね、流してますけども、コールサインとかお名前、ハンドルネーム、はい、何でも結構なんでね、うん、はい、お名前言っていただいて、はい、からまあ一言何かありましたら、
そうですね、
はい、
そうです
ね、で最後にハムのラジオと、元気に言っていただきましたら、ね、
は
い、
はい、もう最悪ハムのラジオと元気だけ
そうです、ね、
メインに言っていただければ、はい、それだけでも結構ですので、
はい、録音していただいたやつを、ね、はい、お送りいただくか、はい、やり方わからなければまたいろいろと、
そうですね、
お問い合わせいただければ、ね、
でこの間いただいたのは iPhone で録音したというのもいただきました、
ね、
はい、最近スマートフォンでも録音できます
ので、
そのままそこで録音して送っていただければと思います、
は
い、
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
ハムのラジオでは、ね、皆さんからのお便りをお待ちしております。今日はちょっと、ね、お便りのコーナー省略させていただきます。お休みさせていただきましたけれども、
はいはい、
今のところ 100%、
はい、
ご紹介させていただきますので、ね、よろしくお願いいたします。お便りは、ね、ハムのラジオのブログから投稿できます。からメールでの先は、はい、ham@hamsradio.net、はい、ham@hamsradio.net です、
はい、
またね、FM パルルンのハムのラジオ宛てにいただいても結構でございます。からあと、ツイッターとかね、からフェイスブック、
そうですね、
こちらの方でもね、私とか、ごそごそやってます
ので
、
はい、
いろんな、ね、お便りもそこからいただいてますんでね、
はい、
それからも結構でございますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
アマチュア無線に関することや関係ないこと、もうあんなことこんなこと何でも結構です
んで、ね、
はい、うん、最近なんか鉄道ネタが欲しいとかいう話、
なんか言ってましたね、それ、はい、鉄道ネタを出せってね、
はい、
そういう意見もありましたね、
ありますね、
はい、
またそれはね追って、
はいはい、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。いただいたお便りはね、番組内でご紹介していきたいと思います。 ではね、今日はね、この辺で失礼いたします。今日の相手は JR3QFB サンキューと
JYMFR 清水と、
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。セブンティースリー、さよなら。
切にできる